こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、私たちの先週のね話の中に登場した整髪料のチックなんですけど、
はいはい、
ツイッターではね、あ、僕も知ってます、僕も洗面台にありましたとか、
ありました、過去形でしょ。
そうそうそう、
だから今はないと思うんだ、今と
か、なんか知ってたっていう人が何人も
いた、でもそのなんか名前聞いて懐かしいなって感じはあったんじゃないかな、みんな。
あ、なんか、
だって今整髪料俺チック使ってるんだなんて聞いたことないでしょ。聞いたことありますか？
知りません。私はもう最初そのチックっていう整髪料自体の、その存在が私初耳だったので。
あ、そう、
何それって思ってたの。
みんなチックから多分スタートしてるはずなのよ。
でも僕は使えませんでしたがっていう人もいるよ。
さあ、ね、
ビ
ーバップじゃない人は使わない。
いや、なるほど、へえ、はい、らしいです。じゃあもしもまたそういうね、
はい、
情報があっても別にいいです。
もういいですって
か。てか、あのムンジも整髪料別にそんなに使うことは、髪の毛はあるんだけど、白髪染めの方が。
そうね、
最近白髪染めの方が気になっているんで、
はい、
手軽でいい白髪染めがあったら教えてください。
はい、
じゃあ今週も始めましょう。
はい、第514回
ムンニチ
.mp3 ポカポカ買い物に出かけよう、行き先なんてどこでもいいから、とにかく買い物に行こう。お金はないけど買い物に行こう。そうさ、
Q ニュースゾーンのコーナーです。
はい、アメリカのミシガン州からのニュースですね。
はい、はい、懐かしいね、 BQ ニュース。
葬儀に参列するのに忙しい人のため、世界初の、ドライブスルー付き葬儀場が完成したそうです。
はい、
この葬儀場はミシガン州にあるパラダイスフェネラルチャペル、車に乗ったまま改装し、個人と対面して記帳することができるようになっています。
パラダイスフィオネラルチャペルね、はい、
なんか間違えて言ってた。
フェデラルって聞こえた、私にはね。フェデラルはまた違う。
あ、ごめん、じゃあちょっと間違えたかもしれない、特別訂正をします。
はい、はい、
まずはドライブスルーの入り口に入っていきます。
すると、なんかね、ウィーンとこう窓っていうかね、その窓はついてるんだけど、それを覆うなんかカーテンみたいなのがウィーンと開いて、
個人とご対面ね、
で
壁から台が出てきて、車から降りずに記帳ができると、あとはそのまま出てくだけと、
はい、
なんかありがたみも下手くれもないな。あんまりありがたくはないんやけどさ。
いや
ちょっと続き読みますね。
はい、
斎場のオーナーイヴァン・フィリップス氏は、ドライブスルーのサービスがスタートしてから利用者はまだ少ないそうですが、この仕組みがまだあまり知られていないようなので、少しずつ浸透していくだろうと語っています。ちなみにこのドライブスルーは本来忙しい人のためにお手軽参列を提供しているわけではなく、障害のある人など物理的に乗り降りの難しい人のために作ったんだということです。まあ、物理的に乗り降りの難しい人に関しては、まあ、
いや、これなんか言い訳っぽいよ。でも
いや、だからその人のためにこういう風にもできて、かつ通常の、お葬儀もね、 できるような仕組みだったらいいけど、うんうん、今これ写真で見る限りはドライブスルーしかできないもんね、
うん、
参列する参列ね、
他の参列者も、
そうなんです、
そうなのかな、てか、うん、なんかこれってちょっと不思議、棺桶とか空いてるんだね、
向こうは棺桶
個人とご対面しちゃうんだね、
本当にご対面するんだね、
うん、
なんかベッドで横たわってるような感じですよね、
なんか私ね、うん、自分の寝顔とかねあんまりなんか自信がないんで、
うん、
なんか死んでるのと寝てるのと違うだろうけど、うん、
じゃあ亡くなったらこう白い布でこう覆っといた方がいいの、バランと、
あもう誰も呼ばなくていいって感じ、
俺だけ
もうそんと誰もいない間に、うん、
家族葬でよろしいですか、
あやめてくださいな、もうもうそのあまり突き詰めないであ
まり細かく打ち合わせ
ない決めないで、あまり細かくはとりあえず将来的にはちゃんと希望を書いておきますから、
どこかに残していて
はい、
You've got mail.
メールいただいてます、
はい、顔と写真とお願い、
顔の写真と、
あごめん、ね、顔の写真と、
ヘアと T シャツと私っぽくなってるけど、
顔の写真とお願い、
はい、
さんからっていうこと、
はいはい、まあこれタイトルです、読むと分かります、
あタイトルね、
はい、
はい、ムーニチの配信いつもご苦労様です、
どうも、
実は、ただいま自主謹慎中の吉草に頼まれて、
うん、
友人の和歌山の都市坊がメールしました。
うん
はあ、
なんだって、和歌山の都市坊ね、
和歌山の都市坊さんね、
うん、
京都の都市坊をパクったわけではありませんと、
ひろこはんのご主人ね、
はいはい、うん、じゃあ必ず和歌山の都市坊というふうに和歌山のっていうのをつけてもらうと困りますね、
そう、
吉草くんが写した500回記念の画像を添付しましたが、
うん、
彼は今回の写真を買おうと思っています、
うん、
うん、困ったことですが顔と思ってやってください、
はい、
できるようならご採用くださいお願いします、
うんうんうん、
なんか送ってきたんですかね、
はい、これがあの送ってきてもらった、はい、添付されていた写真です、顔だそうです、これ
牛乳の蓋が、
あのやめてください
ダメなのダメなの、なんか悪いこと言った
こう顔と 思ってるそうです、
あ
これでも面白いね、なんかね、街の顔に見えるものってあるよね、なんか、
うん、まあある
排水溝のなんか
あるよ、いろいろ
ね、蓋とかね、
うんうん、もう一つ、以前のメールでムンゾーさんの声が違うと言った件、
うん、
彼はその後、ご推薦やムンコロを聞き直したらやっぱり少しハスキーで低音な声がしたそうです、
うん、
そこで彼はどうやらスカイプのためやクリラジの配信が非常に低音質なので、ムンゾーさんの声がこもったりしたためと考えたようです、
うん、
またムンニチの配信は非常に高音質であるので本来の声に近いとも思いました、
うん、
高音質なこう収録現場なのね、
音質
この現場の風景をね、ほんとね、
うん、
見せてあげたいね、この高音質を醸し出す現場の風景をね、
はいはい、クリラジはね、あの、はい、送り出してる番組がすごい多いんで、
はい、
一つのファイルの、
うん、
音声ファイルの、
うん、
やっぱ一つの大きさをやっぱ極力ちっちゃくしたいっていうのがあるし、うんうん、それでこう音質を落としてるんです、
あーなるほど、
うん、
うん、ムンジさんにお願いですが、お時間が許すようならムンゾーさんの声をクリラジとムンニチで聞き比べていただけないでしょうか、
うんうん、
吉草くんはかなり違うと言い張って聞かないのです、ご判断お願いします、
うん、
これから
聞いた、
あ
聞いた、聞いたことある、私の、
あるよ、クリラジのムンコロ、
うん、
あーどうかなっていうか
ムンニチと比べると
ムンニチを聞かなかったからね、
うん、
ムンコロは聞いたけどムンニチ聞かないと、
あじゃあいいの、私の生の声と比べると、
いや別に何もそんなもんだと思って聞いてたから何も気になりませんでした、
はい、らしいですよ
そのあのじっくりとあれとこれはってこうね、うん、聞いてたわけじゃないんで、
らしいですよ和歌山の都市坊、
はい、まあ正直どっちでもいいかな、
うーんらしいですよどっちでもいいんだって、
うん、まあ大体一緒ならそれでいいんじゃないですか、
はい、
大型ですから私、
はい
これから寒くなり大変でしょうがご自愛ください、 毎週火曜日の配信を楽しみにしています。それでは
と、はい、ありがとうございました。はい、あの吉草さんのお友達の吉坊、
和歌山の都市坊、
あ、和歌山の都市坊、うん、吉坊とか都市くす、あ、じゃあ
都市くす
都市草でいいんだよ。
都市草。吉草の都市草。もう勝手に名前変えちゃって。もう都市草でいいと思う。
吉坊か都市草え、違うわ。吉坊は自分で言い張ってるんだよね。
吉坊じゃない。
都市坊が、あの、自分で言い張ってるんだよね。
うん、そう。
うん。いいよ。都市草で。
吉草さんと都市草さん、そちらは分かりやすいですけどね。
そうだね、あの都市草にしてくださいいや、もうこれちゃんとね、京都の本当のオリジナル都市坊の、
はい、
多分奥様のひろこはんには、うん、ちゃんとね、なんか多分事前に根回し済みだ
ぞ。根回し済みなの。
根回し、ご挨拶済み。
ご挨拶して
なんか多分そうだと思います。
なんか都市草でいいよね、やっぱりね、うん、めんどくさいから、
うん、はい、そういうことだそうです
、はい、
でこれ、この送ってもらった顔だと言い張っている写真なんですけど、うん、なかなか気に入りました、
うん、
だからもしもこういうのがあったらまた送ってください。あの他の方も気に入ったのがあって、これ顔だと言い張るんだったら、
う
ん、
まあ一言言わせていただくなら、もうちょっとどうせ写真を撮るんだったら、もうちょっと綺麗に口を開けてくれた方がよろしかった
。これ いいんじゃないですか。
もにょもにょっとか、もにょもにょ
っとか、いいんじゃないの。
この辺はね、なんかしらこだわるのよ、
うん、
俺なんかね、
うん、
どうでもいい O 型じゃなくなるねって。 OA 型の A の方が出てくる、
うんうん、私はどっちでもいいっす
こう綺麗にこうね、四角な四角綺麗にこう開いてないと、ちょっと違和感が、
うん、私もどうでもいいです。
ありますね
はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、なのにさんから、
はい、続きましてなのにさんですね。はい、はい、こんにちは、なのにさん。
こんにちは、ムンゾーさん、ムンジさん、
どうも。
秋の空にすっかりなってしまいましたね。
なったね。
なった。それでは早速防災豆知識シリーズいきたいと思います、
うん、イ
エーイ。一つ目は冷蔵庫です、
はい。
震災が起きた時停電になります、
うん、
冷蔵庫の中の食べ物です、うん、傷んでしまわないようにまずは冷凍庫の氷、
うん、
冷凍食品、うん、その他冷凍しているものを冷蔵室に移し、扉を開かないようにガムテープなどで固定、
はい。
ほう、
あ、もともとあるものは置いといていいの。とりあえずじゃあ冷凍室にある、
うん、冷凍室の中の氷とか、
あの捨てるんじゃないのか。
冷えてるじゃん、ものすごいカンカンに冷えてるやつを、
はい、
そのまま冷蔵庫に移す。
氷も全部入れるんだ、
うん、あ、要は冷凍室のもの。そうするとその中が冷えるってことじゃないの。冷やしてある、はい、カンカンに冷えてるものでね、うん、
で密封すると、
密封すると、
はい。
まあ、ガムテープで固定すると、
うん、
昔の氷冷蔵庫の状態にします、
はい。
消防関係者、まあ、括弧でね、消防団も含む、うん、
はい、
の方は、
はい、
3日後に再び開ければ食料の保存になりますと。
あー、なるほど。
冷凍食品も自然解凍状態で食べることができますと。
はいはい、
このように活用する方法があるそうです。
あ、いいね、
なるほどね。
へ、
2つ目は避難所ごとです、
うん。
まずは1人当たりの避難所のスペースは3平方メートルだそうです。
3平方、うーん、
まあ1メーターかける3メーターね。
だよね。まあね、そういうことね。
まあ、
まあ、広い。
広いっちゃ広いよね、うん、結構。
寝られるよね。
寝て手足伸ばせるもんね。両手は広、うん、両手広げて大の字で寝れるぐらいの大きさだよね、でもね。
だから2人合わせると6平方メートル。
うん、そう。6平方メートルってことは2メーターかける3メーターだからね。
うん、
それによって収容人数を割り出す。そうです。
あ、はい、
あ、でも広いったってね、ここからあのいろんな、ね、通路、あ、書いてあるわ続きで、
うん、
もちろん通路などの確保もしないといけないので、
うん、
そのスペースも考えないといけないそうです、
うん。
その他妊婦さん、子ども、高齢者などいろいろ考慮して配置しなければならないそうです。
そうだね、一人当たりこんだけあるって、私一瞬さ、
うん、
あ、広いじゃないとか、これ結構いい加減に言ったけど、
うん、
家財道具とかも持ってくるよね。
そうそう、
避難するときに、
うん、 そこまで置くと。
そうするとなんかね、
うん、
で多分その1日とかだけならまだいけるけど、
うん、
勢いで、
うん、
何日か分かんない、何日もそれからずっとっていうことになってくるとね、
うん、
ストレス溜まりまくり、
溜まるね、
うん、
そうだよね、
うん、
入院してるような環境のいいところでも
ないし、
ね、何日もいるとストレス溜まってくる、
うん、であのこうプライバシーを守るような高い壁のユニットとかあるけど、
うん、
それがいつ回ってくるか、それ全ての人にそれが行き渡るとは限らないでしょ、
うん、
ひょっとしてプライバシー何もないような感じになるかもしれないしね、
うん、そうやって考えると、まあ、一時的なそれこそね避難、
うん、
だったらね、うん、なんとか我慢できるけど、そこにずっと長期間って言うとちょっとしんどいね、
ストレス溜まるよね、
ね、
うん、
まだまだありますのでいろいろ書いて、いたいですねと、
うん、
それとちょっと通な言い方ですが、
はい、
消防関係者、
うん、
消防団も含む、ね、
うん、
の方は消防士さんのことを常備消防と言います、
う
ん、へ、僕たちも時折口にします、
へ、
ちょっとかっこいい言い方のような気がしますと、それではこれからも配信頑張ってください&楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
うーん、常備消防っていうの、消防士さんのこと。
私あの NHK のドラマの土曜日やってるやつで、
うん、
ボーダーラインっていうの最近見てるんですけど、うん、その消防士さんの話なんで、
うん、
すごい大変なんかね、
うん、
火の怖さとかやっぱり消防士さんってすごいなって思うよ、
うん、
ちょっとでもやっぱり基本動作が違うとね、
うん、
全てに響いてくるからすごい厳しい訓練とかがね、
うん、
毎日毎日続くらしいし、
うん、
かといってああいう、こう火災現場とか、
うん、
そういうところにいる人っていうのは、
うん、
必ずしももう正気じゃないって言うとおかしいけどね、
うんうん、
もう取り乱してるから、
うん、
結構暴言吐いたりとかね、
なあ、
うん、
なるほどね、
うん、前にどうしても出てきちゃうっていうの
は、うんうん、まあそうだろうね、
うん、
もう自分が取って代わって入れるものならみたいなね、そういうこともあるかもしれない
です
ね、
うん、そうそうそうそう、自分も怖いもんね、あんな火の中
怖いよ、
うん、
火の怖さを知ってるからね、逆にまあ入らないし、素人じゃない俺たち、
うん、
素人はね逆に知らないから怖くないっていうところもあるじゃない、
うん、そうそうそう、
ね、でもやっぱプロはね、うん、
知ってるから怖いんだよね、
怖いんだよ、よっぽどだから怖いからどうしなきゃいけないっていうのもね、冷静に考えていかなきゃいけないしさ、
うん、火とかね今はこう、うん、ちょっとそういう気がしてるけど、
うん、
一瞬にこっちまで回ってくるっていうの、うん、一瞬で、
うん、
バックドラフトみたいな現象が
ある、
ボワンって ね
そうなんだ、
うん、
はい、
今日の教訓はまずガムテープ用意しときって感じかなガムテープはいろんなとこで役に立つから持ってて損はないわ。
ちなみにここパッとガムテープある
ない、あるよ。
どこ？
窓際に置いてあります。
あ、
うん、
なるほどね、
はい、ということでなのにさんどうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。はい、続きまして気まぐれ飛行船さんからですね、
はい、気まぐれ飛行船さんこんにちは。
こんにちは、ムンジさん、ムンゾーさんこんにちは。
どうもこんにちは。
どうも、私も中学の3年間はクリクリ坊主で、ハンプ製、
うん、
ハンプ製ってわかる？
あのヨットの方でしょ、
うん、
に使ってる布、うん、あの強い生地、白い、
うん
うん、
ハンプ製の、白い肩からかけるカバンで通っていました。
これね、
これは
肩からかけるね。
そのカバンは使ってなかった。
あ、そうだよ、福井市の学校だと
え、福井市の学校そんなの持ってたの？
東明寺中学校がそうだったんじゃないかな。
あ、そうなの？
ちょっと前、私の時代には。いや、私あれね、かっこいいなと思って見てたの、
うん、
かっこいいなとか、あ、都会はこうなんだって、あの金八先生とか見てると、うん、中学生があのカバンだったような、昔の金八先生は。違ったっけ？
夏は学生帽に白のカバーをかぶせていましたね。
本当？
学生帽に白、学生帽ってさ買ったけど、
うん、
ほとんどかぶった記憶がない、ね、
中学の時かぶってたよ男子は。
中学校の時は、うん、あの自転車だったからさ、ヘルメットだったのよ、
うん、
ヘルメット今ヘルメットかぶってるよね中学生。
かぶってるよ。
かぶってるよね、うん、今でもヘルメットかぶってるよね。
かぶってるよ。
ヘルメットだったから
学生、ダサいヘルメット、
学生帽はほとんどかぶってないです。
チューって書いてある。ダサいヘルメット、
チューって書いてあるね。ヘルメットでした。
へえ。でもたまに歩いていかないといけない時ってなかった？
あー、だからね、結局なんか入学式の時になんかかぶったっきり、
うん、
かぶってないよ。かぶってた記憶がないんだよね。卒業式なんかもかぶってないと思うしさ。
私と会社の後輩で女の子なんだけど、
うん、
あのいつも徒歩圏なんだけど、なんかクラブ関係、うん、部活関係で自転車通学特別に認められてて、それでヘルメットでいつも自転車乗ってたんだ、うん、である日もう部活もないから、
うん、
歩いていかないといけない日があったんだけど、
うん、
あの気がついたらヘルメットかぶって歩いてた。徒歩で
ねえ、
すごいよ。
そう、いや、それは多分随所にいたと思いますよ。いろんな、
そうなの。
いたと思います。はい、
学生帽に白いカバーか、かっこいいね、
うん、
やっぱ都会は違うわ。
ねえ、気まぐれ飛行船さん、ちなみにどこなんですか？
いや、忘れたけど。すいません、はい、もう一回教えて、気まぐれ飛行船さん。はい、
はい、それに、ムンジさん、ヘアスチックありましたよ。
ヘアチックっていうの、
ヘアスチックって書いてあるね。スっているのかな、これ。
分かんない、
テレビでも宣伝していたように思います、
うん、
さて、今回は17歳のミラーボールの巻です。
だから昭和っぽいな。
なんかもうこの題名聞いただけでなんとなく分かるよね。
昭和っぽいな。
17歳のミラーボールね。
あ、そうですか。
なんとなく分かるような気が
する。期待していきましょう、はい、あ、ただもし長いようだったら適当に切ってくださいってね、お申し出いただいてるって非常にありがたいことで、うん、
はい、
途中で切るかもしれないし最後までいくかもしれないし、まだ分かんないです、はい、この状況で
読みます、
はい、
私たち工業高校の電気科の行事の中には、
うわー、来た。
泊まりがけのダム見学がありました。
へー、うん、
もちろんオール男子です。
うん、
ダム、山奥、温泉、ストリップ、これはもう鉄板ですよね。
鉄板。
そこに工業高校で男子で、時間的に余裕のあるダム見学で、うん、ともう十分すぎるほど条件の揃った、うん、そんなある日のダム見学の話ですと、
うん、
まだまだ日の高いうちに見学が終わって宿に到着、
うん、
8人ぐらいの部屋に分かれたので、
うん、
はい、麻雀、これまた鉄板、
うん、
しばらくしてクラスメイトが鼻息荒く、近くにストリップショーの小屋があるよ、これから行くけどどうすると公演時間の表を見せて誘いに来ました、
うん、
私たちはまだ麻雀も途中なので、残り物には服があるって言うからね、次にするわとわけのわからんことを言いつつ、
うん、
麻雀を再開、
はい、
しかし頭の中は妄想の世界でいっぱい。ポンチーロンと打つこと数十分、突然襖が開いて、すげーよー、本物だよ、何もつけてないよと、みんなが興奮して帰ってきました。
キュッパーか。
これは期待大、次はいよいよ我々の番、慣れた感じでさあ行くかと言ってはいましたが、全員ドキドキの初体験なのです。宿から少し行ったところにそれらしい小屋がありました、
うん、
なんか普通の家っぽいけど、これが玄人好みでいいのかと納得。中に入ると小さなステージがあり、畳の上には所々にピースの空き缶が。
へー、ピースの空き缶、うん、
あ、昔のピース、缶ピースってあったのもあるってさ、
はいはいはい、あ、それを灰皿にするのかな、もしかして。
まあ、灰皿で、空っぽの灰皿で使ったんじゃないかな、
うん、
もちろんみんな気持ちを落ち着かせるため、震える指にタバコを挟んで軽い一服。
震える指。
ズンタッタズンタッタとスピーカーからはダンスミュージック。部屋の照明も薄暗くなり、突然ミラーボールがくるくると回り出しました。じゃーん、待ってました。舞台の袖から踊り子のお姉さんが登場。ごくり。みんな一斉に生唾を飲み込み、体が自然と前へ前へと傾きかけたその時でした。急に音楽が鳴りやみ、シーンと 嫌な性格。まだお姉さんが登場して1分も経っていません。しかしあっという間の退場。どのくらい、
どうするこれ、途中で切ってもいいらしいよ。
切るとこないじゃんこれ。はい、よ、一気に読み切ります。どのくらいポカーンとしていたのでしょうか。そこに現れた一人のおじさん、
うん、
これも鉄板だ、
うん、
外に先生らしき人が何人かいるので今日はもうおしまい悪いけど裏から出てってと衝撃の一言。
それでも裏から出してくれるんだから、
うん、
ね、
うん、それはあの万が一の手入れの時に出れるルートを確保してあるんじゃないですか。
そういうことですか、う
ん、はい。しぶしぶおじいさんの後についていくと舞台の裏に、そこにはあの踊り子さんがポツンと一人で座っていました。ぶわー、さすがにお姉さんは余裕の一服です。外の先生がいなくなるまでもう少しここにいてねと様子を見に部屋を出ていくおじさん、おじいさんね。
あ、そっか、こう学生をかばってるっていうのもあるけど、うん、あの下手に先生に見つかると怒られるもんね、うん、そのお店も、
う
ん、
まあそうだね。残されたお姉さんと唖然と立ち尽くす一塊の高校生、
うん、
そんな何ともやるせない楽屋で、うん、お姉さんのビキニの背中のホックとスパンコールの衣装だけがキラキラ眩しく輝いていました。
なかなか貴重な体験
結局ショーは見られずじまい、お金は戻りましたが残り物には服があるというわけにはいきませんでした。
いや貴重だと思うよこんなところの楽屋入れる人なんてなかなかいないからね、
うん、さあ心を入れ替えて今日は鉄腕だ、17歳、やることはいっぱいあるんですね、
うん、
さてお二人の初ミラーボールはディスコかな、うん、それとも…うん、てんてんてんと、最後に久々のエアリクエストお願いします。
はい、
ゲスの極み乙女で、
はい、
キラーボールです。
はい、
ではではと。
はい、ありがとうございました。
こういうバンドとこういう歌ある
の。そうそうそうです、キラーボールっていう歌です。ゲスの極み乙女っていうバンドの。
ああ、俺逆だと思った、キラーボールっていうバンドのゲスの極み乙女っていう歌
逆です。
あ、逆ですか、へ
え。割とでもサウンドはね、
はい、
なかなかいい感じだよ。
へえ、
うん、
まあ、またちょっと YouTube かなんかで一回ちょっと、
はい、調べ、あの貼っときますよ、貼っときますよ、
本当に貼っときます、
うん、はい、エアリクエストいただいていますね。はい、一気に読み切りましたね、はい、切るどころか。
もうこれだって切る場所ないじゃない。いやー、初ミラーボールですか。どこかな。
あの文字は知らないけど、私は友達とあのディスコです。本当ディスコ。
ディスコ。
うん。今でいうクラブ。
まあ今でいうクラブね。
うん、若い人が行くとこです。
うん、俺は違うな
あ。本当、
うん、
あのこういうとこ。
いや、そういうところはね実は行ったことないんですよ、うん、日本では。
本当、日本ではいやらしいわねなんか自慢してるんですか。
いやいや、本当に日本ではね行ったことないんです
よ。あ、分かった、
話したことあると思うんだけど、あのオーストラリア。
あ、はい、オーストラリア。
オーストラリア、もう本当今の仕事ついてからです。
じゃあカウンターに男の人がバッと座って、そのカウンターの上にポールがずっとこうあって、
うん、
ポールダンスしてるところ。
そうそうそう、
女の人が
ポールダンスしてるところで、もうヘベレケになって酔っ払っていって、
うん、
でこう胸とかにさチップ入れてみたいな感じでさ、
うんうん、
みんなまあ、10ドルとかね、それぐらいを多分入れるんだろうけどさ、
うん、
間違えてなんだ
っけ、すっごいお金入れてたんだよね。
50ドルとかさ、
うん、
100ドル札と
かさ、もういい気になって入れちゃってた
んでしょ。間違ってこうボコボコ入れてて、
酔ってたからね。
もう大酔っ払いでさ、
酔っ払ってたんでしょ。
もうやったらさ、
うん、
でもう向こうびっくりするよね、そんなの入れてくれるからさ、うん、でびっくりしてるやーって思ったら、そっから意識がなくなって、
うん、
で写真バシャバシャ撮ってたら撮っちゃダメよって言われて、
うん、
で意識がなくなったんですよ。だから
本当にもう典型的なバカな。
後で聞いたらその後脱いだらしいね。
うわ、信じられない。
見てないの、ね、
信じられない。
でデジカメに撮った写真は全部消去
してあって、
うん、
1枚だけ写真が残ってたのね、
うん、
何の写真かっていうと、
うん、
大酔っ払いでもって寝てる私の横に、
うん、
両サイドの踊り子さんがついて、
うん、
一緒にポーズ
バカ
普通にポーズしてる写真
をそれ見たい
が残ってたのよ。
それ見たい。
あれどこ行ったんだろう、あれ撮ったやつ。どっかにデータ行っちゃってんだろうね。
え、何のカメラ持ってったの？
いや、家にあるデジカメだよ。
オーストラリア。残ってないよ。
オーストラリア行って、だから、
そんなの私見てないよ。
ねえ、じゃあ俺、どうしたんだろう。会社にあるのかな、もしかして。
会社にあってもそれはそれでちょっと困るの違う。
いや、会社の机の中に、昔あの仕事でねデジカメ使ってたから、
うん、まあだけど転勤とかね、あなたがそのいなくなった後、そこの机
ちょっと一回会社行って探してみれば、昔のデジカメの中にもしかすると
ね、うん、見といた方がいいよ
残ってるかもしれない。
見といた方がいいよ、
うん、だからもうほんとね大酔っ払いで、もう全然覚えてなくて、肝心なところ全く見てなかったっていう経験がね一回ありますね。
あ、それ何、じゃあその後は、ね、あなたが出したお金で、そあなたの周りの人が楽しかったって話。
そうでも、
うん、
これ前もね一回話してんだけど、
うん、
でも同じようにして行った、うん、その会社の、まあ、同僚っていうかね、
うん、
の人も写真撮ってたバシャバシャね、
うん、
その人はチップをほとんど出さなかったのよ。
うん、
そしたらデジカメ取り上げられて、
うん、
その前に撮ってた旅行の写真も全消去されたみたいな。
あ、
うん、うわ全部消されちゃったよって後から言ってたから、
そこはケチるからでしょ、
うん、だから俺の場合はちゃんとね、うん、スナップ写真残してくれたから、うん、
それはね、うん、多分それはたくさん出しといたからだと思うよ、うん、
もう後でね見て笑っちゃったけどね本当に。
いや痛いねそのお金。でも、
もう財布の中なんか空っぽになっちゃってたもんね、5ドル紙
そうですか、
大酔っ払いでしたよ本当に。
そうですか、
うん、
それはお姉ちゃんたちもそれは大喜びよ、うん、
ねえ
バカなのが来たぞ来たぞって感じだよ
ね肝心のとこで寝てんだしね、カーッてまあだからそういうところはそこに1回しか行ったことないんですよ、
うんうん。いやちょっと喋りすぎるとあれだよ。でも月に響くんでまだあるよさ、なんかあなたの入院話が。
あそうだ、
だからこの辺でやめておこう。
先週でもやめ
ねカット部分も大きくなっちゃうから、
また喋ったけど、ね、全カットされるかもしれない、
うん、しかも少し残しとくよ、またね、いつか披露できるように。
旬な話題を一応優先、うん、
はいはいはい、はい、ありがとうございました。気まぐれ飛行船さん、
はい、ありがとうございます。
はい、以上前編でした。